こんにちは、エニアグラム講師の中谷美由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢を、ね、叶えていきましょうというところをテーマにお話ししております。では今日のテーマは、幸せを引きつける魅力的な妻になる7つの秘訣っていうところをね、お伝えしたいなと思います。1つ目、まずはね、奥さん自身が自分を大事にするっていうのが一つ目です。やっぱりね、自分を大事にしてないと相手に対して不満が出やすいんですよ。なのでまずはもう自分第一なので、まずは自分を大事にする。だから自分の好きなことをやって OK っていうところでね、特に旦那さんなんかはね、仕事で出られることが多いと思いますので、その間に自分の心を満たす、ゴロゴロしてもいいし、映画見てね、癒されてもいいし、誰かとね、お友達とお話し、ね、してストレス発散してもいいしっていうところで、まずは自分自身ね、自分自身を大事にするっていうのが一つ目です。そうするとだんだんね、心の余裕が持ってますんで、2つ目、相手の長所に目を向けるっていうところで、まあこれはパートナーのいいところっていうのをね、見てあげましょう。でそれがやっぱり自信になっていきますよね。でうちの主人だったらタイプ6とタイプ7っていうところがありますので、すごい気遣いができて、優しくて、思いやりがあって、家族を、まあ、人にも好かれますね。でタイプ7なんかは行動力があって、ポジティブで前向きで、っていうところですね。このあたりがすごくいいところっていうところになりますので、だからまあね、海外飛び回ってもやるね、行動だってかな、普通疲れるじゃないですか。やっぱりね、タイプ私の9みたいな人間だったら、そうい こう海外飛び回らなきゃいけない仕事っていうのは結構もう疲れちゃうと思うんですけど、まあ、タイプ7みたいに結構新しい刺激を求める人っていうのは、まあ、そういうのすごく向いてるよねっていうところで、まあ、主人にはぴったりな仕事だねっていうところで、そういうところを、ね、伝えていくことによって、まあ、相手の自信にもなりますよね。で3つ目、効果的なコミュニケーションというところで、やっぱり相手の話をまず聞いてあげましょうというところでね、共感というところですね。まあ、私はあんまり得意ではなかったんですけど、もうもともタイプ1が入ってますんでね、できてないところに言ったりとか、ダメ出し多かった妻なんでね、できなかった点もありますけど、自分の心がやっぱり満たされてると割と相手の話も聞けてくるんですよ。なので相手の話をしっかり聞く、まずは共感する。特にタイプ4みたいなね、芸術家さんなんかすごくね、共感してほしいっていう思い強いのでね、そういうのをこう受け止めてあげるっていうのは大事かなと思います。うちのね、長女なんかね、タイプ4ありますんでね、すごくこう落ち込みやすかったりしますんでね、もうよく私も失敗するんですけど、まあ、やっぱりこう相手がこうね、心を塞いでるときはちょっとそっとしてあげて、心を開き始めたらしっかり共感するっていうところや、否定をしないっていうところを意識しております。だからこれはもう本当タイプによって今違いましたよね。なので相手のタイプを知ることによって、効果的なコミュニケーションが取れる奥様にはなれます。で4つ目、まあ、自己成長というところで、新しいことを学んでいくというか、まあ、これは私がタイプ1なので得意としているところにはなりますけど、まあ、自分自身を成長、グレードアップさせていくというところが、より良いね、夫婦関係にもいい刺激になっていきますよっていうところで、趣味でもいいんですよ、別に。新しい趣味に挑戦したり、学び。で、学びとかはね、やっぱり家族の役に立つような学びとかをすると、それがね、夢への応援者につなげることもできますので、自分磨き、そういうのも大事にしておくといいんじゃないかなと思います。自己成長って本当何でもいい、要は結局ね、どんどんこうブクブク年は取ります。年はね、取るのは仕方ないじゃないですか。だけどやっぱりお肌の手入れをすることで、奥さんとしてね、できるだけ努力することで、その老けては見えなくなったりとか、ちょっとね、明らかにこう年がいってしまうと太りやすい傾向が出てきますけど、それに歯向かうじゃないですけど、筋トレしたりすることによって美貌っていうのを保つことができるじゃないですか。やっぱりそういう努力する奥さんっていうのは、やっぱりこう旦那さんにとってもやっぱり嬉しいことですよね。なのでやっぱりお母さん自身が成長を、まあ、成長っていうかね、まあ、現状維持 現状維持とは言わないか、まあ、スタイルとかね、そういうところにおいてはやっぱり努力してあげるっていうことがすごく旦那さんへの愛情の一つの形かなと感じてます。なので私はもともとタイプ1がありますんで、太り始めたなって思うとやっぱりこう筋トレしたりとか、あの食事をちょっとコントロールしたりっていうのは結構昔からやってますかね。これは私の特徴で得意なところでもありますね。でタイプ5、まあ、家庭の雰囲気作りっていうところで、やっぱり笑顔でね、奥さんが笑顔でいるっていうのはとても大事です。なので、ただいまーっつってね、お帰りーっていうね、でもそんなこと言いながら、私もちゃんとね、あの結構ドラマ見たりして、ギラギラ笑ってる中で主人が帰ったりするんですけど、なんかやっぱりこうね、でもやっぱり気にかける、ね、あおかえりとかね言ってあげるとか笑顔でね言ってあげるっていうのは大事かなと思う。だから私自身も全然完璧ではないんですよね。だから結構好きなようにやりすぎちゃうところもあるんですけど、でも意識する、帰ってきたくなる家にするっていうのはとても大事かなと思います。なので帰ってきた時に子供と揉めてて喧嘩しててバトってる家に帰りたいかって帰りたくないんですよね。なのでエニアグラムって子供との関係性にも使えるし、夫婦との関係にも使えるし、まあ、あのご両親との関係性にも使えるので、やっぱりいい雰囲気作りっていうところではやっぱり自分自身が家族の扱い方を知るっていうのはとても役に立ちます。では6つ目、まあ、金銭管理のスキルっていうところで、いやここはまあ私は得意ではないんですよ。だから全然得意ではないですけど、前ちょっとね、違うところでお話ししたように、まあ、得意でないなら最初からこうね、引き落としてもらう、あの貯蓄になるものを最初に引き落としてもらって、そしたらもうね使うお金に限界が出てきますので、そういうやり方でもいいんじゃないかなと思います。これズボラ主婦なので私自身がね、で主人もそこはちょっと曖昧なところがあるので、夫婦ともその辺苦手としますので、もう引き落としてもらう、あらかじめ引き落としてもらってそこで運用するっていう形でね、やっていくっていうのはうちの夫婦には合ってるかなと思います。でタイプ1、私タイプ1だけど金銭管理は得意じゃない。で私の父もタイプ1だった。父は、まあ、銀行員でもあったのでね、すごいそういったところ得意で、母が家計簿つけないで父が家計簿をつけてましたね。そして今でもそういうこと、あの退職してからかな、あの今でもやってますね。やっぱりそういうの得意な人がやればいいと思います。これはだから奥さんがやらなくてもいいし、旦那さんがやらなくて、ただやっぱりあどっちもできないってなったら、うちのようにね引き落としてもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。で7つ目はね、チームワークを意識するっていうところで、やっぱりお互いの強み弱み、さっき言ったやっぱ金銭管理だって、強い方がやればいいし、弱い方がね、やらないっていうのでもいいと思うんですよ。だからお互いをこう補うっていうのはすごく大事ですよね。なんなら子供をね、会計係にするのもあるじゃないですか。それはもうあの映画を見ててね、シェルドンっていうね、英語の勉強のために見てた中ですっごい賢いお子さんなんだね、お子さんがあの税務管理をするっていう話がありましたけど、やっぱりそうやってこう別に家族を巻き込んでやったらいいと思うんですよ。家族なんでね。そうだからみんなの得意を生かすっていうところで、こうそれぞれがね役割分担を持つことによって、絆っていうのは深くなりますので、まあ、これが本当にねエニアグラムが使えるなっていうところになりますので、やっぱり自分自身のタイプを理解してね、バランス、家族とのバランスを上手にやっていく、関わり方を理解していくっていうところはすごくね、いい家族っていうのを作ることができますので、今日のね参考にぜひやってみてください。で最後に、今日からね実践してほしいことを一つお伝えします。今日ですね、ぜひパートナーの良いところ3つ見つけて伝えてみてください、ね、ご自身旦那さんの方に、ね、伝えてあげてみてください。でこの小さな行動がね、後の大きな変化につながっていくかもしれませんので、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。またコメント欄にね旦那さんのいいところ書いていただいても嬉しいなと思いますので、ぜひよかったらやってみてくださいっていうところで、まとめとしては1つ目はね、まず自分を大事にする、まず自分を大事にする。で2つ目は相手の長所っていうのに目を向けます。で3つ目はね、効果的なコミュニケーション、まあ、共感っていうのを特に大事にしましょう。で4つ目はね、自分自身もね成長していこうっていうところでね、美貌だったり、体重管理だったり、そういったところでも大丈夫、まあ、趣味や学びでも大丈夫ですので、自分をね磨き続けていきましょう。 で、5つ目はね、家庭の雰囲気作り。やっぱり帰ってきたくなる家にしておきましょう。だから、やっぱり片付けもある程度した方がいいですよね。私も苦手です。苦手だけど、やっぱりある程度こう散らかってない雰囲気っていうのも大事なのかなっていうところですね。で、6つ目、金銭管理のスキル。これはもう私は得意ではないので、引き落としを利用しております。で、7つ目ね、チームワークを意識する。家族巻き込んじゃってね、お互いの強みっていうのを生かして、補う関係性っていうのを作るといいと思います。では、ぜひこれらを参考に、やってみてください。で、自分のタイプ知りたいなっていう方は、自己診断って送っていただきますと、自分でね、チェックすることができます。家族のこともチェックできますんでね、ぜひよかったらやってみてください。では、ご視聴ください。ありがとうございました。